ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。それでは今日もご一緒にお付き合いください。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。9月14日、最近の北朝鮮に対する中国の見方について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
9月10日から13日まで北京に参りまして、中国の専門家の人たちといろいろ意見交換をしてまいりました。そこで、中国が今北朝鮮をどう見てるか、あるいは最近の情勢をどう見てるかということをいろいろ感じるところがありましたが、いよいよ北朝鮮が交渉の場に戻ってくる方向に今情勢があるという、基本的な認識をしているんであろうと感じられました。まずは米朝間の二国間協議がともかく一回開かれて、その上で北朝鮮が六者会合に戻ってくるというコミットメントがあり、そんなに早い時期ではないかもしれませんが、六者会合そのものも開催されると、そういう方向にあるという見方を中国側はしているというふうに感じられました。そもそも中国の基本的な考え方は、米朝の二国間協議と六者会合はいわば車の両輪のようなものであって、そのどちらか一方が欠けても、実は前に進まないというものであるということだったと思いますし、あるいは、まず米朝二国間協議があって、それで六者会合が開かれるんだというような考え方もしていたと思います。したがってその点ではここに来ましてアメリカが、まず米朝協議を行ってですね、北朝鮮がまだ6者会合に戻るかどうかわからない前であっても米朝協議を行い、そこで、北朝鮮を6者会合に復帰させるように持っていってやろうという、そういう腹を固めたといいますか決断をしたということになろうかと思いますが、そういう動きを中国側は基本的に歓迎しているというふうに考えられると思います。しかし、北朝鮮が交渉の場に再び戻ってくるということになりますと、当然非核化、北朝鮮の核放棄の努力というのがまた外交の舞台で始まるわけでありますが、その課題はより難しくなったという認識を中国側は持っているというふうに感じました。それは今年に入りまして北朝鮮は5月の25日に2回目の核実験をやりましたし、その前には長距離弾道ミサイルの発射ということもあってですね、北朝鮮の核開発が進んだ、あるいは 核ミサイル保有にも向けても前進をしたという状況になっているわけでありますので、そこまで北朝鮮の能力が向上すると、それを放棄させることというのはより困難になっていると。ですから昨年と今年を比べるならば、北朝鮮の非核化という課題はより困難になったという認識でありますので、そうしますとそれをどうやって実現するか、北朝鮮にどのようにして核兵器、核計画を放棄させるかということについて、さらにその関係国は皆真剣にですね、考えてその方法というものを探っていかなきゃならない、そのための努力をこれからも相当しなければいけないという、そういう認識でいるようであります。中朝関係についてでありますが、中国と北朝鮮の関係についての、話もいろいろ議論をいたしましたけれども、もう中国の目から見るともうやはりかなり中朝関係は冷え込んでいるということになろうかと思います。しかし、言い方からしますと冷淡であると、冷淡な関係になったけども、敵対するってことはないと、中朝が敵対はしないと、いうことだと思いますが、いずれにせよこの今年の北朝鮮の核実験あるいはミサイル発射というものによって、中国と北朝鮮の関係は悪化していると考えられると思います。当然中国にとってみれば、事前に止めたわけであります。ミサイル発射もやめた方がいいと、核実験もやるなと言ったわけでありますが、それを聞き入れずに北朝鮮はいわば挑発行為を敢行したわけでありますので、それに対する不信感、怒りといったものは当然中国側にはあるだろうと思われますし、一方北朝鮮 も今回は中国が、アメリカをはじめとする国際社会と一体になって北朝鮮に対して制裁をかけているわけでありますので、その点が大変不満あるいは不信感を持つということになろうかと思います。振り返ってみますと、もともと中朝 双方の間にはですね、お互いにその不信感を持ってきたという、関係だったと思いますけれども、もしかしその不信感、相互不信感というものは今年より強くなったというふうに判断すべきだと思われます。そうしますと、そういう状況下では、中国の対北朝鮮影響力というものについても、相当限界があるだろうと、関係が良好な時であってもですね、なかなか中国が北朝鮮を変化させるということは今までもできなかったわけでありますが、これからは冷淡な関係ということの方向により行くと考えられますので、そうなると中国の影響力、中国の役割というものにはやはり限界があると考えざるを得ない。そういう状況下ですと、北朝鮮を非核化していく上で日本の役割というものが、実は今後ますます重要になっていくということであろうかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、内外でどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。拉致問題の解決に向けた取り組みについては、拉致問題対策本部を中心とした政府一体の取り組みのほか、民間の方々の活動が拉致問題に対する国内外の世論の高まりに大きく貢献しています。今回は拉致問題解決に取り組んでいる民間団体のうち、家族会、救う会、調査会の活動についてご説明します。家族会と救う会はどのような活動を行っているのでしょうか。北朝鮮による拉致被害者のご家族やご親族によって1997年に結成された団体が、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会、 略して家族会です。結成以来、拉致問題を解決し、被害者の方々を一日も早く取り戻すことを願い、街頭における署名活動や講演会の開催など地道な活動を行ってきました。また日本国内にとどまらず、国連や各国の政府関係者、国会議員を訪問し、拉致問題解決に向けた協力を訴えたり、韓国、タイ、ルーマニアなど日本以外の国の拉致被害者家族と面会し、連携を深めるなどの活動も行っています。そして拉致問題が日本だけの問題ではなく、国際的な問題であるとの認識を喚起し、拉致されたすべての人々を救出すべく国際的な活動を広げています。次に救う会です。家族会を支援し、被害者を救出する目的で拉致被害者の友人や支援者などにより、1997年に結成されたのが、北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会、略称救う会です。2009年9月現在、救う会には全国の34都道府県および1つの市の35組織と青年組織1つを加えた36組織が加盟しています。救う会は家族会と共催で講演会、集会、写真パネル展など拉致問題の啓発に関する行事を実施するほか、署名活動や募金活動を行い、家族会の活動を支えています。また拉致議連や家族会とともに国連やアメリカをはじめ各国を訪問し、拉致問題の解決の必要性と国際的な連携、協力を訴えています。次に、調査会はどのような活動を行っているのでしょうか。2002年9月の日朝首脳会談で、北朝鮮のキム・ジョンイル国防委員長が日本人拉致を初めて認めた後、救う会には自分の家族も北朝鮮に拉致されたのではないかという申し出が全国から殺到しました。そのため2003年1月に救う会は独立した調査機関として、特定失踪者問題調査会、略称調査会を設立しました。調査会ではご家族などから依頼を受けて調査を行い、北朝鮮に拉致された疑いを排除できない失踪者を特定失踪者と呼び、その真相を究明し救出するための活動を行っています。また2005年10月から北朝鮮向け短波ラジオ番組潮風を毎日放送しています。今回ご紹介した3つの団体以外にも、拉致問題解決に向けて多くの方々が署名活動や集会などの活動を行っています。日本政府は今後もこれら民間の団体とも連携して、拉致問題の一日も早い解決に向けて取り組んでいきます。拉致問題解説でした。では次は今週の一曲です。お届けするのは橋田紀彦とクライマックスの花嫁です。1971年に発表されたこの曲は、発売と同時に話題になり、当時の結婚式で歌われる定番曲となりました。それではお聴きください。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。橋田紀彦とクライマックスで花嫁をお聴きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され 今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を否定できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時33分からは周波数9585kHz、 夜11時30分からは周波数11825kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日3回お届けしています。夜12時からは周波数13725kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz、 夜2時からは周波数9820kHz で放送しています。 それではまたお会いしましょう。